すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。3月2回目の放送、そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もですね、どうぞよろしくお願いします、ね、
こちらこそよろしくお願いします。
私この間ですね、和尚様のお寺さんの近く通ったんですよ、うん、
お
会いできなかったんですけど、
うん、寄ってくれればいいのに
そんな感じ、そんな感じですか。
お茶でも飲んでってくれればいいんじゃないの、うん、そうじゃないですか。そうしないと水臭いっていうかね、うん、そんな感じしません、
ね、ありがとうございます。
だから3月8日が、うん、水臭いじゃなくて蜜蜂の日なんだそうです。
あ、そうなの。
でほら、早速ね、世田谷のね、うん、ドンさんがね、はいはい、なんかそういう情報をですね、早速送ってくださったようでございまして、ね、
本当です。読みます、読みますね、
はいはい、
おはようございます。夜中大雨雪みぞれ、
うん、
あ、今小雨小雪気温は2度、
うんうん、
寒い世田谷、今日はミツバチの日、ミツバチさん自宅待機が一番だなって今日のことを言ってますね。
素晴らしいですね。
なるほど、すごい、ね、
ドンさん一発目のコメントがいいじゃないですか、ね、
やっぱり東京も雪降ったんですね。お、今スタジオの外に、スタジオの外に、
もしかしたらスターじゃないですか。
スターが見えますね。
そうですね。なんかなんかいたと思ったらいなくなるみたいな、なんかすごいですね。マジシャンなんですかね。
マジシャンですかね。もういたと思ったらいなくなったま、ね、
パッと現れパッと消えるみたいなね。うん、え、早手のように現れて早手のように去っていくなんてなね。
あ、それ和尚様ですか。
うん、それ結構仮面ですね。それはまあそんな方だったんですかね。
和尚様かっこいいですね。
え、そう、
うん、
何が
ん、そういう風にさらっと言えるあたりが、
あ、いいですね。今日なんかちょっと頭もつるんつるんにしてきましたんでね。
そうそうそう、
もしかしたら冴えてるかもしれませんね。
うん、忙しいしなって私第一声で言いましたね、和尚様にね、
うんうん、いや常にですね、僧侶たるものは頭の毛を剃ってですね、煩悩を削りながら日々を過ごすというのがね、まあ和尚の、まあ、気骨なんでしょうね。
あ、そういう意味なんですね。
そうそうそうそう、
あ、本当に。
でもね、でも寒いんですよね。
寒いでしょう、寒いですね。
なんか3月は、まあ、ちょっと日中暖かいんですけどもね、うん、朝晩ちょっと冷え気味ですから。
そうですよ
ね、冷え気味ね、え、そうするとですね、頭をつるんつるんにした晩は寒くて眠れないみたいなね。
今想像しちゃったんですよ。
あ、そうなんです
か。そうですか。
一瞬空気が止まったような気がしましたけどもね。うん、そうそう。まあ、頭寒足熱と言いますから。
ほう。
ね、頭寒い方がいいんじゃないですかね、冴えて。
うん、
ね、そんな状態の中で寝てるとですね、
うん、
もう寒くて眠れないみたいな。
うん、
そんな風になるんですけども、
はいはいはい、
うん、でもこの頭の毛というのは大事なところから入るんでしょうけども、
うん、
これはね、煩悩の現れだというところでですね、こう剃り落とすみたいな、ね、まあそんな感じでですね、
うん、
つるんつるんにしてますみたいな、
うん、
ちょうどですね、今3月の頭じゃないですか。
そうです、そうです、
ね、
うん、
この頃はまあ皆さんまあ卒業、ね、式があるわけですけども、
そうです、ね、
私はちょうど今思い出すのが、
うん、
3月の10日の日ですけども、
うん、
ちょうど約38年ほど前にですね、
はい、
永平寺という本山の門を叩いた時が10日でしたから、
はい、はい、
そんなことをこう思い出すというかですね。
やっぱ日にち忘れないんですね。
そう、3月10日に上がりました。9日の日にですね、うん、まあ、前晩に到着してですね、
うん、
一泊ちょっとこう前泊まりしてから、
うん、
登ってくるみたいな、
ま
あ、あの時はですね、もう本当にもう必死の競争できましたね。これは大変だななんてね。
何歳だったんですか。
22、 22かな2ですね
22歳の時 ね、 ね
しましたね、うんうん、ういういしかったですねなんてね、あ、自分では自分の姿は見れませんでしたけどもね、ういういしかったじゃないですか。
きっと今と変わらなかったんでしょう。
そう、そんな時にその本座に入りましてですね、うん、まあ、いろんなところにこう、慣れてくるとこう部署に回されるわけですよ。
お、部署あるんですか。
部署、部署、部署
もなこと、想像つかないんですけど、
まあ、総務課みたいなところとかね、
あの総務課みたいなところがね、
あの食事課みたいなところがね、あのお掃除課みたいなところがいろいろ回されるんですよ。
あ、やっぱりその最初修行というよりも、うん、そういった全てのところをこう回って、
いや、あの、全部やる基本があってね、うん、基本のところからこう、こうのかここのかってこういう感じでですね、回されるみたいな。
一番最初はどこの課にいらっしゃったんですか。
ホテルのですね、うん、あの、ボーイ課。
そんな課があるんですか。え、本当に、
お泊まりの方がいらっしゃいましたんでね。それの世話する課みたいなところがありましたね。そうでしょ。あの時はですね、うん、ちょうどですね、うん、私は昭和61年に入りましたんで、その時はバブルですから、もうご本山にお泊まりに行かれる方が一日300人いましたからね。
そんなに
毎日あの仲間と一緒に朝300の布団をザブもう敷くんですよ。そんなことしてました。
そうだったんですね。お泊まりになれる環境なんですね。
そう、宿坊がありますからね。そんなとこ行ってね、まあ、3ヶ月ぐらい座布団して、座布団じゃないですけど、布団してましてね、なんてことをやってた時ですね。私は残念ながらですね、うん、あの、食事を作る課には行かなかったんですよ。
ああ、そうなんですね、うん。
で、食事を作る課というところは、なんていうかというと、これ、天祖というんです。天祖って言うんです。
天祖、
うん、天祖さん、要は、あの、修行僧のね、食べ物を作る方々を、うんうん、天祖寮と言ってね、あの作る方天蔵書さんって言ったんですけども、まあ、その書さんたちがですね、あの、まあ、一つこう料理を作る心得としてですね、うん、あの立派なあの、道元禅師様という方がですね、うんうん、天蔵の教え天蔵教訓っていうのがありましてね、その中にやっぱりその心得をですね示した中にですね、うんうん、3つの心を示ましたというところでですね、うん、それは何っていうかというと、喜心、老心、大心という。
どんな漢字を書くんですか。
喜びの心。
おお。喜心。
老心というのは、老人の老に、心。うん、まあ、老婆、老婆心。
はいはい。
老心。ね。あとは、大きい心。うん、ね。やっぱり、喜びの心。老心。ね。あの、思いやりの心。
おお。
ね。そして、大心。こう全てを受け入れる大きい心、うん、それを持って料理を作るのだよということを教えてくださるわけでございましてね、喜心というのはまあ喜びの心ですからね、まあ喜んで作らせていただきますというまあ気持ちでしょうね、
うん、
ね、それは思いやりをいっぱい入れてね、そして相手の方が喜んでくださりますようにというような心で作ってくださいというね、うん、自分も喜んで作り、そして相手も喜ぶと、喜ぶという字には漢字2つありますから、喜という、ね、喜びと、うん、で立身面の悦という字、
お
だこれが喜悦ですけどもね、これどっちも喜ぶと思いますけど、うん、私は喜んで作り、相手は悦に入って喜ぶと、こういう心で作ってくださいねって言うんですね、これがね。
あ、いいですね、なんかありがたいですね。
で、この次は老心って老婆心ね、老婆心ね、これはもう思いやりの心をね、うん、作ってくださいと、心を込めて作ってくださいとね、あの、そしてあのこれ料理するものにもきっと命があったんでしょうから、うんうんうん、ね、まあ私たちはあのほら、あの野菜物で作りますから、要は精進料理ですから、ね、はい、野菜にも命があるんでしょうと、いただかせてる、ね、ありがたみをこう感じながら、ありがとうございましたと思ってね、作ると、そしてその心を一生懸命込めた時に誰でも笑顔になってくださるようなね、そんな気持ちで作ってくださいって、老婆親切の心、老心ね、大心ね、こうどんな材料でもね、どんな方でも喜んでいただけますよ、
ね、あ、大きい心
でね、
伝わる、
そういうことでね、これを三心と申しましてね、ね、これあの9回裏2回ね、ツーアウト三振じゃないですよこれね。いいですか、これ三振と3つの心と書きまして三振なんですね。
そこで笑い取らないでくださいよ。
ね、そういう心をですね、まあこう込めながら、うん、あの料理というのは作るんだよって、これが教えと呼ぶんでございまして、ね、 教えというのにはですね、やっぱり法という教えというのを私たちは法と、法律の法と書きまして、うんうん、法とこう言いますけどもね、うん、これが教え法でございますということでですね、それをこう一生懸命自分たちは修行しながら、うん、お心に少しでもそういうようにして体得していくというのが、あ、当時のご修行だったんでしょうね。
そうですね。ああ、そうかそうか。
そうそうそう、
もうすごく大事なところからスタートしてますね。まあ、全部大事なんでしょうけど、
そうそうそう、
すごい。
そしてですね、今度はね、やっぱこのその中の三線の中のこの老心っていうのは普通、まああまり老心っていうとやっぱり年寄りの心みたいなもんじゃないですか。でもね、あ、まあさっき言った老婆親切の心と、うん、老婆親切の心っていうじゃないですか、
うん、
でもこの親切っていうのはもうなかなか難しくてですね、
うん、
老婆親切っていうとよく言われるのがおせっかいと取られるような心なんてことをこう言うわけですけども、
うんうん、
この親切とおせっかいの境ってどこなんでしょうかなんて分かんないじゃないですか、
うん、そうですね、
私はあなたにね親切でやったのに相手はねおせっかいと取るみたいな、その心は気持ちがマッチングしなかったんでしょうみたいな、そんなことがね、そんなことかもしれませんけども
はい、はい、
ね、ほらだから気持ちというのは目に見えませんでね、もう目に見えながらのやり取りですから伝わる時と伝わらない時があるんでしょうね、
うん、
おせっかいと親切のこのポジションは生きている中の距離感として非常に難しいんじゃないかなと思いますけどもね。
そうですね。
でそんなことをこう思うとね、幼少期によくですね、学校行ってきますって例えばお家出るじゃないですか、
うん、
でお家の人がね気をつけて行ってこいよってこういつもこう書いて、はいはいはい、最初はいいんですけど毎日割とくどくてで分かってるって言うんですよ。
あ
で、
ね、そうね、
親切に声かけてくださってるんですよ、
うん、
でもそれに対してなんとかもう分かってるからいいよって言っちゃうのが、
うん、
その時にきっとおせっかいになってるんでしょうね。
あ、
たったそれだけの話、
うん、
で分かった、はいっていうのが、あ、親切だねって、
うん、
それがいつの間にか同じなのに返しが違うっていうね。あ、
分かってだってね、
分かってだよ、まあ、うるせえなとかって、まあ、そんなこと言ったりするのがね
それは言わないけど、
おせっかい、おせっかい、うん、でも言ってる側としてはね、いつも変わらず気をつけていってねって、
ね、
何かあるか分からないからってね、例えばほら、あ、よそ見してたらね、穴に、穴ぽこに落ちたじゃねえだろう、何だね。ね、そんなこともあるかもしれないしね、車だって気をつけなきゃいけないだろうし、やっぱり心配なんですよ、親は。
うん、
子供に対してはとにかくね、まあ、おじいちゃんばあちゃんもみんなね、孫でも何でももう心配じゃないですか、
うん、
今まで生きてきた年数経験値がありますから、うん、やっぱり危ないんだよ、油断しちゃいけないよっていうことで毎日気をつけていってねってこう言うわけですよ。
そうですね、
でも受け取った方だ、いやいや分かってるよみたいなね、うん、なんか煙たそうに言っちゃうのがどうなのかっていうと、
うん
うんうん、同じ言葉をかけても親切とおせっかいになるのがね、不思議なもんでございますけども、
そうですね、
それが人の感情なのかななんて思いますけども、でも親切って言葉面白いですよ。親切って、
うん、
親を切るって書きますから
ね。
でも、まあ、親切って言うと私たちは思いやりってすぐ分かるんですけども、
うん、
漢字で書くと親を切るみたいな、
うん、
不思議ですねこれね、
うんうんうん、
でもこの場合のこう切るっていうのは、
うん、
もう思わずやらなきゃいけないっていうか、うん、心の底からやらなきゃいけないということの、もういわゆる意味で切という言葉を使いますので、切で、うん、思いやりを心の底からしなきゃいけないんですっていう時に親切であって、決して親を切るというわけではないという、
うん、
ことなんですね、これね。だから説の意味っていうのもいろいろあるんだろうと思いますけども、さっき言った私が修行のした時にですね、こういう気持ちを持って、修行しましたという、ね、言葉にですね、三親切、さっきは三親ですけども、
うん、
三親切、
うん、
私が今勝手に眠りつきましたけども、
ですか、いいですよ、うん、
人に親切、
うんうん、
自分に親切、法に親切という言葉がございましてね、そうでしょ。一つは人には親切、さっき言ったように親を切るとか言って、
うん、
ね、人に親切に思いやりを持って親切、そして自分に親切の親というのが辛いという、まあ、辛いという、
わかりますか？辛ですね。
辛い、辛い。要は辛抱の辛ですよ、
はいはいはい。
ね、そして親切と、
うん、
思いっきりこれはまあ辛くっていう言葉があるんでしょうけど、これは厳しくということでしょうね。
うん、
ね、厳しく、自分には厳しく、
うん、
ね、うん、さっき、ミツバチなんて言ってましたけどもね、
や
っ
ぱり、
人には鬼のように厳しく、ね、うん、自分には蜜のように甘くみたいな、そんな言葉があります。逆ですよ。いいですか、いいですか。人には優しく親切、自分には厳しく親切、はい、そして、法ってさっき言いましたよね、法というのは教えですから、
はい、
教えは親切だ、深く深いという親切、うん、ね親切、思いっきりこうね、心の底から深く勉強するみたいな、うん、ね、人に、優しく自分に厳しく、うん、ね、教えは深く極めるみたいな、そういうことをですね、その当時私は心に秘めながら、きっと修行していたんだろうななんて思いながら、うん、あさっての38年前に上座した日をこう迎える時に至りまして、ちょっと修行僧のそんなあの気持ちを蘇らせていた今日のお正でございました。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
ありがとうございます。乃木坂さんや福ちゃんからもね、あのメッセージ届いてましたね。
ほほ、
福ちゃんは薬待ちで車に戻ってきて、うん、お嬢様の画面が見えますわって、顔を見るの楽しみにして、
薬待ちなんですね。もう早いですね、お医者さんも相手ですね、お薬屋さんもね、
そこもね、そうですよね、はい、これからもう中学校も卒業式、ね、うん、高校は先週卒業式、あと小学校来週卒業式で、こうお嬢様のお話をね、多くの方に届けられたわけですが、
はいはい、
もうあれですね、こうこれから新しい環境に行く皆さんにちょっと一言、
あ、そうです
ね、お願いします。
これから皆さん、いよいよ月が変わりますとね、新たな展開のもとにスタートが始まるわけでございますけれども、うん、なかなかね、よく希望の春、待望の春なんてことを申しますけれども、もちろんこれから進んでいく未来はきっと明るいかとは思いますけれども、でも、なかなか世の中というのは思い通りにいかないことがありますから、常に油断なく、ね、まっすぐ、ね、進んでいただきますように、望んでおりますので、どうか、未来を期待しております。
はい、ありがとうございます。いいですね、こうやってお嬢様がいただくお言葉、
はい、
はい、
いいですね。
ここまでは横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職のお話でした。お嬢様この後もお忙しいそうで、どうぞ気をつけて。いや、
それではお嬢はですね、パッと現れてパッと来ます。
マジション。それではまた来週、
はい、よろしくどうか、
ありがとうございました。
は